今日は、株式会社ワークス代表取締役の、はい山崎さん、
はい、
音声対談ということで、
はい
はいお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。まあ、ざっくりとね、はい、ちょっと軽く話していきたいなと思うんですけども、はい今日まあお話ししたいことが、まあ、僕がちょっと気になってることもありまして、
はい、気になること、
まあ、2点2つですね、
はい、
はい、あります。で、1つは、まあ、2016年この今この物販の世界でもすっごい変化があって、
うん、そうですね。
で、やっぱりバイマーですね、うん、やっぱり、まあ私たちがこう中心に、
うん
やってるバイマっていうプラットフォームも、はい、まあ、テレビ CM もあったりとか、
うん、
まあ、メディアにも大きく露出して、はい、結構大きな変化が今後、うん、まあされるのかなと、うん、していくのかなというような、まあ、予測があるんですけども、はい、このバイマから撤退していく最も大きな理由、
うん、
今後、
うん、
まあ、その辺の部分をまず一つお伺いしたいなというのと、
はい、
まあ、もう一つはですね、はい、もともと山崎さんというのはバイマからスタートしてるわけ
ですね、はい、
副業からバイマをされて、うん、で起業されてっていう流れじゃないですか、はい、だからそのバイマからスタートした山崎さんが、まあ、今後のどういうビジネスを展開していくのか、
うん、
まあ、ビジョンですよね、
はい、
逆にこれ今聞いていただいている方にも言えることなんですけども、はい、うん、バイマからスタートして今後どういうビジネスの展開ができるのかっていう、
うん、
非常に参考になると思うんですよね、まさに
そうですね、
まさに同じところからスタートしてるんで、はい、まあ、数年前ですか。
そうですね、もうすぐ3年になるんですかね。
そうですね、
はい、
3年間の間で、はい、これだけ大きな変化があったと、
はい、
いうことっていうのはやっぱり今バイマを現に実践されてる方にも同じことが言えるんで、まあ、ぜひその辺ですね、
はい、そうですね、
詳しく掘り下げてお聞きしたいなと、
はい、
はい、思うんですけども、
怖いです。
ちょっとこの音声を聞いていただいている方ですね、まあ、ほとんどの方がおそらく山崎さんのことをご存知かと思うんですよ。まあ、実際にね、今実際、はい、僕と、まあ、ビジネスパートナーという形で、はい、まあ、バイヤーズトライブっていう、はい、まあ、コミュニティも運営させていただいているので、はい、まあ、その中で結構いろいろメルマガとか、
うん、
SNS 等で発信させていただいているんで、はい、まあ、名前は、聞かれてる方が多いと思うんですけども、まあ、知らない方のために、はい、少し簡単に自己紹介をいただければと思うんですけど、
はい、よろしくお願いします、はい、さっきあとまず最初に訂正なんですけど、3年っていう話だったんですか、はい、僕バイマ自体だと4年ですね。
ああ、そうですか。
情報発信とかをするようになったのが3年、
うん、
もうすぐ3年になるなと。2011年の11月からバイマやってるので、うん、もう4年。
ああ、4年ですか、
ね、はい、もう丸々4年になる感じですね、はい、なので実は4年だったんです。情報発信をしてるとか、なんか外に何かを情報発信するなってからは3年なのかなっていう感じですね。そこだけすみません、訂正で。
あ、
いきなり訂正から
言いました。ちょっと嘘ついただ
け。嘘つきではないですよと。正直者なシャイな、ね、男の子ですもうその時点で怪しいってね。すみません、改めて株式会社ワークスの山崎と申します。僕はもともと広告代理店勤めていたサラリーマンでして、まあ、1日20時間とか働いたような人間なんですね。でその中で、まあ、趣味みたいな感じでアパレルが好きだったので、まあ、バイヤーとしてバイマーっていうのを始めたのが、まあ、発端なんですね。で、まあ、そこから、まあ、会社の給料を超えたので、まあ、独立っていう方向に向かって、まあ、最初はまあずっとバイマーやっぱやっていたんですけど、そこからまあ情報発信やりつつマーケティングとか、まあ、そういったことを学んで今に至るっていうところなんですよね。はい、もう本当で今はリサーチツールで言えばバイマのバイヤーライフだったり発送代行サービス、まあ、ネットショップの方だったりバイマやってる方向けの、運ぶという、まあ、発送代行サービスやっていたり、あとまあそういうバイヤーさんとかネットショップとかやるようなアパレルの事業者さん向けの必要なサービスっていうのを多分十数個ぐらいあるのかっていう、そういうのをまあ運営している黒子な人間なのかなと。
なるほど、なるほど、はい、
もうひっそり行きたい。はい、まあ、なんで事業者さんとは結構密に 何かしらやり取りしているのかなという、
はい、
まあ、そういった人間で大丈夫ですか。
そうですね、もうだからほとんどもう、はい、僕のクライアントさんでも、うん、バイヤーライフとか、うん、もうその運ぶっていうふうに聞いただけで、はい、あっていうふうに多分思う人が、特にバイマやってる人で まずバイヤーライフ知らない人がおそらくいないだろう。
なかなかいないかな、はい、まあ、嬉しいお話ではあるんですけど、はい、そうなんですよ。
そうですよね、うん、だからもう本当に、はい、もうまあ僕自身ももうぜひ使いましょうということで、もちろん、はい、あの進めてますし、もうなくてはならないものでもありますよね、うん、本当に発想とかってもう外注ありきじゃないですか、
うん、そうですね、うん、自分でやるのはちょっとね、
そうですよね、
まあ、結局自分が欲しかったものを作ってるだけなので、うんうんうん、まあ、そんななんか猫好きの、はい、妻一人の、はい、男の子ですみたいな、
まあさ、そんな感じで、まあ、広く、まあ、うん、ある意味こうバイマからスタートして、はい、手広く、うん、いろいろな事業を手掛けてる、
そうですね、
はい、はい、山崎さんなんですけども、まあ、今日はね、先ほどもちょっと冒頭でもね、お話ししたんですけど、
言ってるんですかね、
そうそうそうそうバイマーで、まあ2016年、
うん
うん、撤退する人の、うん、まあ、最大の理由というか、はい、まあ、おそらく撤退せざるを得ない人が出てくるというふうに僕自身も考えてて、もちろん今から参入される方も非常に多いと思うんですけど、はい、逆に、まあ、生き残っていけない人が出てくると思うんですよね、うんうん、はい、うん、
そうですね、で、まあ、2016年の展望になってくる感じになるんですかね、うん、
そうです、そうですよ、
うん、
だからバイマもこうある意味こうグレーのゾーンもあるじゃないですか、はい、実際のところ、ね、はい、まだまだ、でもやっぱりメディアに露出してきたってことは、うん、テレビ CM やりだして、うん、やっぱりその各ブランドから の,、
はい、
やっぱり何ですか、注目も浴びるようになって、はい、非常にこう規制もおそらく厳しくなってくると思うんですよね、
はい、そうですね、で、
まあ、本当に Amazon みたいにアカウントがすぐに停止される可能性も十分ありますし、ありますよね、本当にね、だからやっぱりそういった部分でどんどんプラットフォーム自体が拡大していくと、そういう、まあ、まあ我々のようにショッパーといえばパーソナルショッパーの立場からするとやりづらくなってくる側面も出てくるわけなんですよね、
はい、おっしゃ
る
通り
です、だからバイマーを実際まあ現にされてる山崎さんがいて、どうですか、
そうですね、
撤退していく、はい、まあ、理由というか、うん、どういうことが考えられます、
は
い、
そうですね、まあ、2016年の展望という自分の中の予想というのはやっぱある程度もう固まってきてはいるんですけど、うん、まあ、あくまでも仮説って思っていただきたいんですけど、うん、まあ、自分自身もそうなんですけど、多くはやっぱ教えてる人間でもあり、いろんなその、うん、まあ、今アパレル、まあ、物販といったところの関係するそのサービスを提供している中で見ていて思うのが、撤退するっていうか、まあ、戦いづらくなる人たちっていうのは、うん、まず本当に個人で、なんだろう、転売しかできない人っていうところはすごい大きい、
はい、
でもすごいここがあると思うんですね、
うん、
なぜかというと、よくも最近話してるのがバイマの基準値が非常に上がってる、
はい、
イコールレベルが上がってるんですよね、うん、井戸川さんも多分分かると思うんですけど、ちょっと前3年前とか2年前とかだったら、うん、バイマやる時って外注化やってるだけですごいって言われたんですよ、
うんうん、そうですね、
副業で例えばやってバイマで人を雇ってるんですかっていうことがあるわけですよ
はいはい、はい、
そこでもうまず、違ったんですよね、うんうん、でも今はどうでしょうかと、外注化をありきなんですよね、
うん、そうですよね、
はい、画像編集もそうですけど、うん、画像加工、あとは出品作業っていう、うん、はい、そういったものが全部もうありきでやってる、うん、
前提ですよね、
はい、前提なんですよ、うん、でこれはまあ1年とか1年半前は主流にやっぱなって、ところがそれがもう基準だったんですよ、なんでそれやってないこと自体はもう頭打ちになっちゃうんですよ、うんうん、売上利益上がらない状態だったんですよ、まあ、それでもやらない人がいるからちょっと僕は考えられないんですけどちょっと厳しく言うとで、やっぱその基準値がどんどんどんどん上がっていて、例えば今度は仕入れ原価を下げるために、直接仕入れ先に対して例えば 20% オフとか 30% オフの、まあ、VIP、VIP、うん、そういったチケットとか、あと、まあ、なんかコードを発行してもらって、うん、自分だけ安く仕入れができる、うん、卸ではないけど、優遇クーポンとかですね、うん、そういうのをなんか優遇コードとか、うん、そういうのを取得するっていう流れがやっぱ今、うん、
ありますよね、
あるじゃないですか、うん、でこれって何を意味するかというと、どんどんどんどん川上に近づいてる、
うん、そうですね、
はい、
うん、
で今までっていうのはそのこれもなんか勉強会とかあんまクライアントさんとかにしかあんまりお話はしてないんですけど、バイマがそもそも、エンドユーザーが買えるネットショップから、 エンドユーザーであるパーソナルショッパーが買って、エンドユーザーであるお客さんに対して商品を届けるっていうから、エンドユーザーエンドユーザーエンドユーザーなんですよね、うん、もう川下の川上考えたら川下なんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、
でもそれがやっぱ今流れは川上に向かっていく、うん、どういうことかというと、仕入れ原価をどんだけ下げれるかっていうところを言ってるんで、うん、まあ、商品の供給元に近くなっていくっていうことですね、うん、これ何意味するかというと卸に近くなっていくとか、うん、はい、転売のレベルを超えてくるんですよね、うん、でもここが僕は非常に鍵だと思っていて、うん、今この傾向がワイマンの中でもあるのが、例えば楽天とかでやっていた人とか、
はい、
アマゾンとかやってるヤフーショッピングやってた人がワイマンに参入してきてるんですよ、
うん、
そういう人たちは資本力持ってたりするし、はい、法人で入ってきてるので、
ね、
何をやるかというと卸で一気にワイマンに入ってきてる、
うん、
そのなんかやっぱある傾向があるのと、もう在庫をありきでやっていく、うん、これをじゃあ僕らであったり今例えば、無在庫でずっとやっていて、うん、基本転売でしかやってないエンドユーザーのところから買ってる、うん、なるほど、もう利益率が下がるしかない、はい、下がる一方なんです
よ、そうですよね、
うんうん、この傾向があるのでここに対応できない、基準値を上げられない、安定を望んでしまう人は撤退を余儀なくされるっていうのは、うん、もうすごい見えているんですよ、うん、
なるほどなるほど、
はい、なんで極論言えばもしかしたら2016年は卸が、バイマで戦うためには卸が当然になる可能性がもう見えてきてるかなっていうふうに僕は感じます、
うん、いや僕もすっごい感じますね、それは、うん、やっぱりもう VIP っていうのはありき、はい、だからもう買い付けパートナーがいるとか、
ね、
VIP っていうのはもう当然のように、うん、まあ、まだまだやっぱりバイマやってるショッパーさんでも知らない人って多いと思うんですよね、まあ、もちろんその僕や山崎さんのクライアントさんっていうのはやっぱりその辺の VIP とか、うん、まあ、買い付けパートナーであるとか、はい、もちろん確保されてる方も多いですし、はい、その存在をまあ知ってる方も非常にいるわけなんですけど、はい、一般でまあバイマされてるとか、うん、まあ、普通に例えば、うん、まあ、バイマ教えてる方って、はい、まあ、何人かいるんですかね、うん、まあ、いろいろといるわけじゃないですか、そうですね、はい、僕もあんまりちょっとご存知じゃないんですけど、うん、存じ上げてないんですけど、もうまあそういう例えば VIP のこととかをもちろんありきでやってるのかなとか、まあその辺の部分っていうのがまあ結構生き残っていく部分の、最低そこはいかないと、
最低なんですよ、
うん、勝ち目がないっていうところですよね、
は
い、
だからすでにそこをやってない、外注が例えばやってないということはマイナススタートっていうことです
よね、
通常だったらゼロスタートのはずなのに、うん、マイナスからなんですよね、
うんうん、いや本当に自分自身でやるのはやっぱり時間は有限ですから、はい、もう作業量に限りが、うん、限界があるわけですよ ね、
はい、
だからもう自分でしようと思うのはいや本当にこの話をしてると、はい、まあ、聞いてる中でも、うん、なんかえっみたいな感じで思う人がいるのかなと、
うん、確実にいらっしゃいますよね、
まあ自分自身で全部 やりたいっていう、やっぱり納得のいくまで自分がやりたいっていう意見もありますけど、まあ、僕らは逆にその反対ですよね、できるだけ早期に外注化をしようと、
そうですね、
もちろん売上利益っていったものをやっぱり拡大させるためには必須
です
よね、
なんだろうな、そのうん、なんか今がやっぱ続くと思ってる人が多いというのが、
うん、
利益率低下してってることにやっぱもっとなんか危機感を感じないといけない、うん、でもその時に見て見ぬふりしてしまう人が多いですよね、
うんうん、
なんで利益率下がってるのか、
うんうん、
昔だったら 25%30% 出せたんですよ、
はい、
でも 20% を切ったんですよね、うん、で人によっては 15% っていうのがなってきて、人に、いや今日なんか聞いたりすると 12-3% の人もいます、
はいはいはいはい、
例えばそれがなんかもう100万とか200万する商品、
うん、
なんかね、なんかシャネルのなんちゃらとか、
うんうん、
コーチのとか、うん、まあ、バーキンとかだったらね1000万とかし、
はいはいはい、
ありますけど、そういったもので利益率 10% だったらまあいいんで分かるんですけど、うん、3万円から5万円とかよく倍まで売れている価格帯が、うん、利益率が前より半分になってたらなんでだろうって思わないといけない、うん、でもここで結構言い訳じゃないですけど言うのが、だって仕入れルートを独自で持ってるからでしょ、卸契約してるからでしょって言うんですけど、
うん、
そこで止まっちゃってるのがすごい危ない。
うん、
じゃあそのまま続けてったら基準値がもう上がっていくので置いてかれるよっていう話ですよね。
うん、 そうですよね、
うん、そこがかなりよろしくないかなと。
多分ほとんどの人がそこまでの何ですかね、推測というか、
はい、
たどり着くはずなんですよね、
うん、
なんで周りが安いのかって、
うん、
あまあ、現地で、まあ、安く現地の例えばアウトレットさ、アウトレットモールで、例えば百貨店でも催事の時に安く買うとか、まとめて買う、まあ、そうやってあの利益を上げられてるショッパーさんも多いです。実際にアメリカのアウトレットサイト、例えば、まあ、マイケルコースであるとか、コージシーケイルスペード、この辺りっていうのはやっぱりアウトレットの専門商品があって、はい、でやっぱり通常で、まあ、40% オフになってるところが、はい、さらにディスカウントで、はい、その催事の時だけ 30% オフになるとか、でそういうところでまとめてボンと買い付けて、はい、まあ、僕もやったりする手法なんですけど、まとめて買い付けて、はい、もう
在庫
持って、そうそうそうそうそう、
持って原価下げて、
うん、でも本当にやっぱアウトレットっていうとやっぱり商品のサイクルがすっごく早くて、だからもう見切りやっぱりつけて、その受け身でいてても絶対に勝ち目がないですよね。
まあ、ここで今話してると、じゃあ卸やんなきゃいけないとか、卸契約取んなきゃいけないとか、それなかなか法人じゃないとレベル高くないですかって言うんですけど、そうじゃなくて、ちょっともう少しそこを考えていくと、なんかそう、今基準値が上がっていくっていうのを、基準値にどうついていくかっていうのはやっぱ結構頭を使っていただきたいなというか、まあ、今言ったのはまとめ買いするとか、あと在庫をちょっとずつ持っていくとかっていう考え方でもまだまだ戦えると思うんですよね。なかなか、ね、卸っていうのは難しい。
そうですね、
僕らやっぱ法人になって、やっぱいろいろ取引したりして法人やっとなんか卸契約ができたりしてるんですけど、でもなんか前までやっていく中で卸契約が必須とはまだ分かんないですけど、そういう卸なんですか、プチ卸じゃないですけど、
はいはい、
なんかそっちの方向にすごい行く感覚やっぱするので、ついていかないといけないというか、頭ひねっていかないとワインまでは戦えなくなってくるのかなと、なんで頭つかない人は淘汰されるっていう、この現状は多分今もう出てるかなと、
本当だから今もうだんだんこう、さっき話したようなアウトレットでもサイクルがすごく早くて、やっぱり本当に新しい商品でも、まあ、日本でもそうなんですけど、新作出て 2,3 ヶ月後にもうアウトレットに回ってるっていうような、もうそういう実情ですから、だからもう早い段階でもう本当に良い、もう海外からだったらまとめ買いするなりして、まあもちろん送料がね、それだけ少なく済むわけじゃないですか。その分もちろん利幅も上がるわけなんで、本当だからそういう戦略的にしっかり考えてやっていく必要があるのかなっていうのは、それって個人でもできます
よね。ここが怖いのは個人の無在庫のこのメリットがすごいあるんですよ。無在庫にとらわれてるというか、無在庫に引っ張られすぎちゃうんですよね。そのあと思考停止するんですよ。だって無在庫でいいじゃんってなっちゃうんで、もうその時点でもう川下にしかいないので、
はいはいはい、確かに
この無在庫っていうのは確かにメリットなんで、この無在庫を最大限活用すべきだと思うんですよ。でもこの無在庫だけで安定を望んでいくと相当置いてかれる。この無在庫っていうのに危機感を持ってほしい。でも別に在庫を必ず持てとは言わないです。この無在庫の立ち位置をもう少しなんか、考えて戦略を練って頭を使っていく。まあ一つ考えやすいのは、無在庫だったらテストマーケティングの場所としてできるわけじゃないですか。売れる売れないっていうのが分かるんで、じゃあ売れてるものを、じゃあ売れた後、あと自分が売れなくても他の人の見ててこれ売れてるって言ったら、じゃあ仕入れ先開拓するときに抑えちゃうとか、あとまとめ買い2個3個でもいいからやっていく、で原価下げていく、またさっき VIP 取っていくとか、そういったものができるわけじゃないですか。でもそれ無在庫をテストマーケティングとして使うとか、そういうやっぱ考え方をしていけば、まあ、生き残っていけるのかなと思いますし、なんか伝えたいこととしていろいろとやっぱあるんですけど、その無在庫にとらわれてるところの危機感を本当に感じ、メリットでもあるけど、
確かに、
今そのやっぱメリットがあればデメリットもある、陰と陽の関係があるので、ここの無在庫のなんか強調しますけど、ここのなんていうんですか、すごい言葉で言いづらいんですけど、無在庫の危機感、やっぱちょっと持ってるし、
いや分かります。やっぱり無在庫だと絶対に勝ち目がない分野というか、っていうのがやっぱり存在するわけじゃないですか。でやっぱりね、よく本当にバイマとかでも、そのパーソナルショッパーで、まあ在庫を持ってる人持ってない人って、まあ、もちろん持ってやってる人もいますけど、やっぱりそこそこ売ってる人間っていうのはこうピンポイントのところは在庫持ってる、
持ってますからね、
持ってやっぱり売れるっていう商品、例えばさっき僕ちょっと この音声撮らせてもらう前に話したじゃないですか。
ああ、
何でしたっけ、マイケルコースだったから、マイケルコースだったから、あの石原さとみさんが、はい、あのドラマの中で着用したっていう、うん、あれってあのもうすぐ売れたんですよね、うん、でアメリカのアウトレットのサイトでも、うん、あの販売してたんですけど、もうその情報が入ったら即完売、
うん、
僕も向こうのニューヨークのちょっと買い付けのパートナーさんとちょっと話した時に、もうこれすぐ売れましたって、うん、やっぱりそういう敏感に情報をキャッチしてる人がいるっていうこと、うんうん、
はい、
でそこでバンと買って買い付けしてやってる人は値段が高い商品で売れるんですよ、
ね、売り抜くんですよ、
ね、そうなんですよね、うん、で競合が少ないから、うん、もう本当にあのある意味なんですか、いいねじゃないですけど、うん、そこそこ高い値段でも売れる、うん、価格競争になる前に売り切っちゃってるっていう、うん、まあもし仮に在庫が残ったらちょっとディスカウントして売れる、う
ん、またチャンネルを変えていいわけ
です、ね、そうそうそうです、
そうだ、チャンネルの今ちょっと話になっちゃうんですけど、うん、そのメルカリとか LINE モールとか、うん、フリルとかいろいろあるじゃないですか、
うんうん、
その前まで固執しちゃうとか、うん、もったいない、
そうですよね、
ヤフーショッピングとかもあるし、うんうん、チャンネルはあるじゃないっていう、う
ん
う
ん、何としてでも多分倍まで売り抜こうっていう風な思ってる人もいると思うんですけど、本当に売れる本当にチャンネルはたくさんあるわけなんですね、
そうなんかね、そこもあるんですけど、ちょっと話がまた膨らむんで、うん、こんなようなこといっぱい言っていいのかそのもう一つ2016年で思ってるのが、うん、マルチチャンネルですかね、
うん、
バイマプラスなんちゃらなんちゃらみたいな、うん、バイマプラス例えばあの LINE モールとかメルカリとか、はい、あとヤフーショッピングとか、うん、なんかそういうなんかなってくるのかなと、
うん
う
ん、
もう一つチャンネルを増やす、まあ、ネットショップももちろんそうですよね、うん、ネットショップだったら一番まあ親和性もあるのでやりやすい、
うん、
でもそこに今度 LINE モールが入ってくるとか、はい、なんかそこのあたりも入れてくんじゃないかなと、うん、また LINE モールとかやってた人がバイマここまで盛り上がってね、バイマ入ってくる、うん、で楽天から今バイマに入ってきてる人も多いし、うん、じゃあヤフーショッピングとバイマ両方やろうとかなってくるかなっていう、
はいはいは
い、
なるほどなるほど、
そこはあるんじゃないかな、
うん、
そうなるとあの別に前までガツガツやってなくてももう一つのそっちがあるから、そこで在庫共有してやってる人の方が僕は強いと思います、
うんうんうん、いや結構多いですよね、在庫共有して、
はい、やってる
複数のチャンネルでね、はい、
そうですそうです、
逆にあの、うん、あこの商品楽天にも出品してたなみたいな、うん、たまに見かけるんですよ、僕もやっぱり見てると、
はい、うん、バイマーが例えば交通量が100人しかいなかったと、うん、でバイマ1本だったら100人しかリーチできないじゃないですか、でもヤフーショッピングでまた100人いたら200なんで、はいはい、うん、どっちが勝つかといえば後者ですよね、
そうですよね、
はい、チャンネルをあの複数持ってる方が勝つので、うん、はい、なんかそういったところもなんか増えてくるかなっていうのは予想は今していますね、うんうん、
なるほどなるほど、
なんか最近のやっぱ感じ、違和感をすごい感じたのはそういうところなんですよ、
うん、
だいぶ変わってきてるなと、
多分ね、うん、本当にね、今までの常識に凝り固まってるっていうのが、
うん、
これからどんどん置いていかれるのかなっていうふうに、はい、
そうですね、
僕としてもやっぱりそういう見解があって、
そうですね、
今まで通用した手法とかがだんだんこう何ですか、はい、通用しなくなってくる、
そうですね、
本当にさっきも話してたように、その外注 VIP 買い付けパートナー持つとか、うん、そういった今までだったら、うん、そんなことできるの？
レベル高いね
って言ってたことが本当に標準化されてくるのかなっていうふうには、うん、まあ、僕らみたいな教える人間がいるからこそどんどんそういう人間が増えてくるっていうのもありますけども、うん、どんどんこうそれが当たり前のようになってくると、やっぱりあのその市場でのやっぱり競争っていうのも激化してきますし、本当に言うように基準値っていうのがどんどん上がってくる、
そうですね、
うん、
価値観は人それぞれなんで、例えば20万円毎月利益が OK であれば今のを続けてもいいと思いますし、でもそれが例えば50万100万円利益出していくってなると、それはそのままじゃ無理だよねっていう、
うん、
そこからじゃあどんだけ毛生やすかって考えていかないといけないですね、そこはやっぱあるかなと、
うん、
だから利益率低下であったりとか、周りのなんか変化があるなとか、楽天からなんか最近バイマ入ってきてるなとか、そういうのを思ったらなんか見て見ぬふりしないで分析をしないといけない、
うん、
そういう時状況何があるのかって時にバイマの外から見てみるとか、
うんうんうん、
バイマのショッパーってバイマしか見てないっていうのが結構問題で、
はい、
バイマの、ね、運営会社のエニグモのホームページも見てない人も多いわけですよ、
うんうんうん、
それちょっと まずい、
うんうんうん、
はい、もっと外から見ていく、アパレルなんてもっと大きいので、
はいはいはい、
うん、で業界がどう変わってるかっていうのを見ていくとか、 個人間での e コマースの取引量とか見ていけば結構変化わかるので、
はいはいはい、
そういうの見ていくとか、
うんうんうん、
情報をもっとなんか取りに行ってほしいなと、
うんうん、
で例えば僕らもそうですけど誰かが試してたとか、
はい、
なんかね誰か試して先にやったことを咀嚼して話してまとめたものを受けて真似するっていうのもいいんですけど、それだとその時点で遅かったりするので、
はい、そうですね、
もっと自分から取り行く、外に情報を取り行く、うんうん、なんかアンテナをもっとなんか広げてほしいなっていうのは結構あって、うんうん、なんか狭いとこしか見てなさすぎる、うん、
いや本当でもあの真似してやってもうまくいく人って本当にごくわずかじゃないですか、
はい、そうですね、
同じことやってるのに、はい、うまく弾く人うまくいかない人っていうのがやっぱり両極端に分かれるのが、ね、やっぱり山崎さんもよく言うように、はい、その分析、
そうですね、う
ん、ここができる人とできない人の差っていうのが、うん、分析っていうのは別に難しいことね、言ってるわけじゃないですもんね。
分析っていうとね、言葉がちょっとあれですけど、
うん、
なんかシンプルなんですよね。一番はちゃんとデータをストックして、
うん、
そのデータから何が見えるかっていうのを、うん、見るとこって2個3個なんですよ、うん、その分析って。それをちゃんと把握して自分の例えば統計とかを把握する、うん、自分がじゃあ何アクセスで何受注来るのかとか、
うん、
欲しいもの数が何個あれば受注は自分が何なのかっていう傾向をつかむとか、はい、そういうことを僕の中で分析なので、うん、なんかあとブランドですね、ブランドによってはただこのぐらい入れればこうなってくるとか、はい、ブランドこのブランド買う人の属性はこうだなと傾向分かるとか、なんかそういう単純な分析を自分の中でストックデータとしてストックしてる人が少なすぎて、それやるだけでかなりあのなんか今の現状とこれやってる人が10人中9人やってない、
うん、はい、
だったら10人中1人になってやった方がいいし、それ把握してるだけでだいぶなんか戦いやすい
な、なるほどなるほど
って思います。
そうですよね、なんか多分情報が世に出回って、はい、まあ例えばバイマネーリサーチするにしても、うん、本当に世に出回ってから今からリサーチして出品しようっていう人が圧倒的に、まあ、大多数じゃないですか。
そうですね、
はい、例えば特集が組まれたから、はい、その特集で欲しいもの登録が多くて、うん、まあ、お問い合わせも多いと、はい、でアクセスもそこそこあるなというような人気商品をリサーチする手法、はい、まあ、これはまあ確かに王道ではですからね、王道ではありますけども、それよりもっと早い段階で、うん、その情報って皆さんキャッチできるよねっていう、
うん、そうなんですよ、
結構そこって盲点というか、う
ん、できるんですよ、
うん、多分、まあ、ほとんどの人が僕ね結構そのクライアントさんでもバイマからのメールってちゃんと見てますか？
見てない人多いですよね。そうですよね、見てない人多いですよね。
そうそう、特集組みますよとか、あ、こういうブランド今、はい、あの出品強化してください、うん、今後ちょっとあの露出強化していきますとか、うん、来週から特集これ組みますって情報をわざわざ親切に流してくれてるわけじゃないですか。
見てない人多い、
その段階でどんどん行こうよって思うんですよ ね、
すよね。
僕は本当に、
いや僕も同じなんですよ、
うん、
なんかやっぱよく話すんですけど、なんでその情報を流してくれてるかなんですよ、
うん、
もう広告費も投入して、うん、バックアップしますよって言ってくれてるのに、 それ乗らない人って、でエニグマさんからすると利益が入らないじゃないですか、
はい、
あの報酬が、うん、あの手数料商売なので、はい、したらもっと気に入られた方がいいよって思うんですよ、うん、そういう情報に乗る、後押ししてくれるって言ってくれてるんだから、うん、でも結構バイヤーズインフォ読んでない人多いなって思いますし、
いや本当そうですね、やっぱりあの、うん、なんかリサーチの方法も凝り固まってるというか、
はい、
なんか柔軟性がないというか、
ね、
なんか誰かがこのリサーチ法がいいって言ったら、
うん、
それを本当になんかそればっかりにこうそればっかりしてしまうっていう、うん、なんかそういうのがね、なんかどのリサーチ方法がいいですかって僕も結構聞かれるんですけど、でもそれっていうのはまああの人によって違いますし、確かにこういうリサーチ法もあるしこういうリサーチ法もある、でもそれはそれなりの良さがあって、やっぱりその人が得意とするリサーチ方法とかっていろいろあるじゃないですか。山崎さんもそうですし僕もそうですけど、まあ中にはこれは自分人にはちょっと言いたくないなっていう
あるでしょうね。
まあありますし、
そ
うそうそう、これはちょっと私のこのこだわりのリサーチ法はちょっと人には言いたくないけども、でもまあそういうのも含めていろいろあるわけじゃないですか。だからあの自分なりのリサーチを確立していくっていうのが僕は一番近道なのかなと。
そうですね、
うん、
正解がないっすよね。
そうね、
でいつも言うんですけど、なんかみんなこうやったらこうやってるのは合ってますかとか、こうやってみたいんですけどどうですかとか、 これやっていいんですかみたいなのあるんですけど、いつも言うんですけど、答え誰が知ってるんですか、
うん、
お客さんしかいないですよね。
そうですね。
なんでそれじゃあ出品してお客さんから答えもらおうよ、うんうん、それが答えっていうのは受注っていうのもそうですけど、アクセス数であったり欲しいもの数であったりとか、うん、問い合わせとか、うん、そこじゃないですか、
うんうん、
前まで言った答えを知ってるのは、うん、お客さんしかいないよっていう話なんですよ。そうそう、ね、
うん、いや本当そうですよ、うん、アクセス欲しいもの登録がめちゃめちゃあるのに全然売れないっていう、うん、はい、じゃあ売れない理由って何なのってそこを考えようっていうことも大事ですし、うん、でもあるじゃないですか、やっぱりアクセス欲しいもの登録は相当あるんだけど、うん、
売れない
この商品全く売れないなとか、逆にアクセスほぼないのになんか やけに売れるぞみたいな、
はい、うん、そう、でも答えはやっぱね、お客さんしか分かんない、そこを分析するか、うん、あと背景、
はい、
でもメディアになんか取り上げられたとか、うん、さっきあったようにね、石原さとみさんが来たとか、うん、もしかしてそれかもしれないとか、うん、
やっぱりでもそういうのってメディアの力ってまだまだ雑誌とか
特に
ね、やっぱりファッションブランドだったら本当に雑誌掲載、はい、やっぱり、はい、メディアのテレビのドラマで有名人が芸能人が着用したとか、はい、そういうのっていうのすごい、まあ、爆発力が大きいですよね。そこで在庫を例えば、うん、まあ10点持ってるだけでも全然違いますよね。
もうそこだけで価格で壁を作れるので入ってこれなくなるんですよね、うん、
やっぱそういう商品に限って結構まあ海外でも、まあ、同じようなことをされる方が、まあ、バイマ以外にも同じような本当に販売チャンネルを持って、
はい、
まあ、例えばヤフーショッピングであるとか楽天とかで同じような形で転売されてる方もいるわけなんで、はい、すぐなくなっちゃうん
ですよね。そうですね。そう、水物さすごいっすよね。
いや本当でもね、その石原さとみさん使ってたバッグっていうのが、うん、まあ、そのドラマの中で着用したにもかかわらず、うん、出て即完売っていうような、うてかなんでアメリカで即完売なのっていうぐらい、
本当ですよね、
うん、
完全に日本人がやってるだろうっていう話、
そうそうそう、もうだから日本人でそれを売りさばいてる人が買ってるしかない、うん、アメリカに在住しててもやっぱりそういう情報がやっぱり入ってくるっていうこと、うん、やっぱそこのやっぱりその実際アメリカで買い付けしてる人でも、うん、やっぱりそういう情報っていうのがやっぱ敏感にキャッチしてるんですよ ね、うん、売れる商材とかっていうのもやっぱり、はい、やっぱりアンテナ張ってやっぱり見てるんですよね、うん、だからやっぱり売れるんですよね、おそらく。
そうですね。でもなんか、うん、でこの辺りになってくるとなんかあると思うんですよ、あの個人の人たち資本力あるからでしょとか、うん、お金あるからでしょって多分あると思うんですよね。でもなんか僕の中でそれはあんま関係なくて、僕もゼロからやってるんで、うん、資本力っていうか、利益の使い方っていうのは結構センス出るなと思っていて、
はいはい、
なんすかね、売り上げ上がらない、利益上がらない人って出た利益使っちゃうんですよ、自分の楽しみとか、
はい、
なんかご褒美み
たいな、あ、分かります、分かります、美味しいもの食べに行こうとか旅行行こうとか、
はい、そう使っちゃうんですけど、物販ってやっぱ最終的には資本力はかなり大きい、資本があると大きくできるわけなんで、
うん、
1000万円分例えばね在庫持てればどのぐらいのビジネスできるのって話なので、0円の人と1000万円資本あるかないかったらもうそこだけで大きな判
断
なので、その僕はそのやっぱ資本で出た利益の使い方っていうのはなんか甘いのかな、
うん、
でその例えば5万円利益出たら5万円全額次の在庫買っちゃう、うん、売れてるものの在庫買うっていう5万円に利益当てちゃうっていう、だからそうやっていけば、
いや本当そうですよ、
5万円が10万円を生み出してくれる、7万円かもしれない、うん、でもそれが今度まあ10万円出たら、じゃあ今度は前回5万円だったから8万円をじゃあ、
はいはい、
当てようとか、
はい、
なればじゃあその8万円を使って15万円の利益出る、うん、こうやってお金がお金を生んでいくっていうのも、うん、なんか弱いですよ。でも仕方ないと思うんですよね、個人の方だった時に
転がしていくっていう考えですよね、
はい、そうですね、うん、お小遣いっていう考えじゃなくて、
うん、
物販はやっぱそこがかなり雪だるま式に膨れ上がるので、うんうん、
そこで結局資金を増やしていけば、もともと無在庫で資金ゼロでバイマンに参入して、はい、で、うん、売り上げを上げて利益を上げて、はい、でその利益をまた仕入れに使う、はい、
そうですね、
本当にだからそういう風にして段階的に資金力を、はい、うん、持っていけば、はい、本当に誰でも資金を作ることって可能ですよね。
そうですよ、はい、うん、別にそれは在庫持たなくても外注さんとか外注費として当てくとか、うん、当てくとか、例えば発送代行、まあ、弊社だったら運ぶに使うとか、いろいろあるじゃないですか、
うん、
ツールもそうです、うん、はい、そういったのに投資をしてまたそれを生み出していくっていう感覚が弱いんですよ、
儲けたから使っちゃおうっていう、
お小遣いっちゃお小遣いだから、別に、うん、 あのね、お金は別に自分でやったのは別に言わないですよ、うん、使い方は自由ですけど、うん、物販をやっていく中でやっぱね、壁を作りたいとか他なんか差別化したいっていうんだったら資本力で差別化していくのやっぱり手っ取り早いなと思うので、
いやでも本当にだから例えば何パーセントは、はい、もう例えばもうそれが全部が回せないんだったら、はい、何パーセントだけは使おうと、利益出たもん、はい、30万出たら仮に、まあはい、そのうちの何パーセントだけは、うん、まあ、自分のお小遣いに投資しようと、はい、で残りの何パーセントは全部次のビジネス仕入れ資金に当てようっていうふうに、多分もう決め、はい、ルールを自分の中で明確に決めておくことの方が、はい、まあ、まだこう、うん、あの全部使っちゃうのは全然いいわけなんで、はい、
本当今糸川さんおっしゃった通りでパーセンテージで当てる、
う
ん、ちゃんと分けとく、
そうですよね、
でもこの感覚やっぱ少ないと資本力で本当負けるのが、うん、多分もう自分では聞いていただいてるご自身が分かると思うんですよ、在庫持てないから価格下げれないとかまとめ買い怖いとか、うんうん、でもそれ資本があれば利益があればマイナスではないので、うんうん、その資本 で1万円のやつを2つ買うで2万円利益ったら2万円分で1万、うん、2つ買えるじゃないですか、
はいはい、
うん、でもそれだけで原価が下げれるんだったら、うん、商品価格5000円下げれたら、
はい、
もうあなたから売れるよって話なので、
確かに、
うん、そういう使い方をぜひしてほしいな、うん、でもなんか思うのがこういう経営的な考えっていうところをこうもう少しなんかが意識されるとすごい、うん、物販っていうかビジネス変わるなって、
変わりますよね、
最近もうなんすかね、もう最近になって今年に入ってこの感覚すごい強く感じるんですよ、自分が経営者っていうのもあるんですよ、それぞれやっぱお金の流れとか経営どうやってあのポートフォリオを組んでいくかとか、どういうふうに広告費とか投資に回していくか、先行投資に回すかとかあるので、うん、そこをすごい考えた時にめっちゃ物販がやりやすくなった、
うん、
ビジネスがやりやすくなったんですよね、でこれをもっと2年前とか3年前にバイマンの時に当てはめたらもっと早かったしもっと利益出したかと思うんですよ、うん、この経営の部分でやっぱり物販を回す、
うん、
副業を片手間個人っていうのでやっぱ引っ張られてるともったいないので、
うん、
ぜひ経営的ななんか、
う
ん、
そうですね、
思考を入れていくと2016年も結構いけるのかなって、
うんうんうんうん、事業をやっていくっていうイメージ、はい、
そうですね、
だ普通の会社だったらこんだけ儲けたからこんだけ飲み会費に使おうぜって普通、うん、
ないですよ、ね、バカですよね車買っちゃうバカで
もじゃないですか、だからその感覚をやっぱり養っていただきたいっていうか、
そうですね、
事業として、まあ、副業であってもね、もちろん、うん、あの自分はお小遣いとして稼げればいいっていう、うん、考えも人もいると思うんですけど、仮に月に20万30万をもう絶対に確保したい、生活費を稼ぎたいっていうんだったら、その甘い考えというか、あのそので得た利益を自分のそれは何ていうんですか、娯楽とかに回しちゃうと結局絶対うまくいかないと思うんですね、僕も。だから本当に次の仕入れ資金に回す、やっぱり次の自分の事業として、まあ仮にまあ自分のメディアを作っていくってなったら、はい、そのメディアを構築するための例えば外注化の費用でもいいじゃないですか、
そうですね、うん、テンプレート買うとか、
そうそうそうそう、
サーバー代とか、
そうですそうやってまあ投資していくっていう部分を、うん、まあ、意識してもらえれば、
うん、
その感覚を持つだけで本当に普通に、片手間でやっている人とは大きなやっぱり差別化、うん、
できますね、
できますよね、
はい、
うん、
今の話をやる人って多分10人いたら2割、
うん、2割いますかね、どうですかね、
そうそう、結構そう、でも今のなんかわかったと思ったらなんかノートに書いて読み直してもらうと多分めっちゃ普通のこと言ってないってなるんですよ、うん、はい、僕らが話してるから難しく聞こえるかもしれないですけど、はい、実は要点ってもう分かりやすくてシンプルで、それだからその本当当然のことなんですよね、
うんうん、本当だもん、我慢するっていうことですよね、
そうですね、はい、
やっぱりでも利益出だしたらやっぱり人間ですから、
ちょっと欲がね出てしまうんで、
そうなんです、
分かります、それは、
いい生活がしたいとか、はい、いい食事がしたいとか、どうしてもそっちの方向に走っちゃうんですけど、はい、でもそれっていうのはもう少し先の段階ですよ ね、 すね、は
い、なんかさっきこのね撮る前にお話してたんですけど、月どのぐらい使ってるって話だったんですが、はい、10万も使ってないってなりましたもんね、まあ、ご飯とかはやっぱちゃんと食べるなら美味しいもの、
うん、
しっかりしたものを食べたいっていうので使ったりしますし、なんか娯楽とか、うん、なんかそんなになんかサラリーマンの時よりお金を本当使ってないなっていうのがあって、10万も本当使ってないですよね、自分のために。
いや本当ね、 僕もまあ本当にまあ服とか好きだから、まあ、服とか買う時にまとめてボーンと買いますけど、でもそれ以外に日常的に買ってるものっていうか、なんか、
なんかね、遊ぶものとか
ないですね。そんなに出歩かないですし、飲みにも行かないし、まあこういうなんか集まりで、まあ、あの例えば懇親会とかそういうのはありますけど、まあ半分ビジネス、まあ好きで趣味でやってるんで、それがまあ遊びというか、
そうですね。
うん、
そうなんですよね。
そこにお金は逆に惜しまなく使ってますけど、うん、本当使わないですよね。
そうですね。やっぱなんか欲が出るのは分かるんですけどね。うん、でもなんか物販とか今の形でお話したやり方でやっていくと、多分お金の使い方が投資に回っていくので、もっと伸びる、でもっと自由に使えるお金が増えるので、そうですね、なんか我慢を1ヶ月でも2ヶ月もしてほしいなって思うんですよね。うん、なんか。なんですかね、3ヶ月とかね、すぐ諦めちゃうっていうか、すごいもったいないと思ってて、
いや本当だから、テンションがある意味上がってきますよ、やっぱりその預金口座がどんどんどんどんやっぱり増えていく、うん、でこれが仕入れ資金に使えるとなると、はい、もっと大きな販売ができるっていう感覚になるわけじゃないですか、
う
ん、あこれだけある、あ先月まで50万しかなかったけど今100万超えてるなと、うん、で100万分をお金を動かすことができる、うん、仕入れに充てることができるとなると、はい、やっぱりそのビジネスの広がりっていうのはすごくありますし、なんか気持ちの部分ですごいゆとりが出てくるんですよね、
う
ん、
そうですね、ますね、
うん、こんだけでかいちょっと勝負かけれるみたいな、
はい、
うん、そういうのをやっぱりなんか肌で感じてもらえたら、すごく言ってることが理解してもらえるのかなっていうふうには今ちょっと感じてるんですけど、やっぱやらないと感じれないというか、
なんで本当にシンプルでいいと思うんですけど、1万円利益出たら1万円を次在庫に回してみる、まあ iPhone ケースだから買えるはずなんですよ、はい、まあなかなか1万円っていうのはあれですけど、まあ2万円3万円出たらそれを回す、在庫を持ってみる、売れてるものですよもちろん、はい、まあ、最初はなんかシーズン関係ないもの、定番もの、まあお財布とかバッグとかそういったものをやっていくとか、あと去年売れてたもので、うん、またマイナーチェンジしたもので新作出たらそれを買ってみるとか、うん、で即発で出すとか、
はいはい、
うん、そういうのをやっていくと、もうあのこれ一回やれば分かると思うんですよね、
うん、
お金がお金を生んだなって、
はいはいはい、
無在庫ってお金がお金を生む感じないんですよ、
うん、
受注があって初めて、
そうですね、
あの買い付けしてやるじゃないですか、うん、なんでこの感覚がないんですよね、うん、普通の商売って基本仕入れるので、
うん、
先にお金が出るんですよね、
そうですね、
でお金がそのまたお金を呼んでくるっていう感覚なんですけど、さっきまあ無在庫の危険性っていうか、うん、あの危機感を感じるって言ったらあったのが、その無在庫やってるとやっぱお金がお金を生み出す感覚がないので、
あ
もちろんクレジットカードを回し続けられるからキャッシュフローはすごい良くなるけど、うん、やっぱ限界が来てるのはそこかなって思うので、お金でね、ぜひお金を生み出すというのは、
うん、無在庫だから逆に危機感が本当に持てないというか、
はい、
自分が今どれだけ使ってるのかもわからないし、うん、なんか在庫を持ってるとやっぱりこれを売り切らないと絶対にいけないっていう
危機
感、
は
い、
戦略練りますしね、
そうそうそう、考えますもんね、
はい、無在庫だと戦略組まない適当な部分も結構あるじゃないですか、うん、まあ、数打ち当たる部分もあったりするし、はいはい、母数を1回増やすと、なんだろう、ある一定数でやっぱ売り上げが立つとかあると思うんですけど、うん、無在庫だったらできるけど在庫持ったらそんな適当なことできないんで、すごい頭使う、
う
んうん、で在庫持ったらすごいなんか思考力も、
うん
うん、結構上がってくるのかなって思いますね、う
ん、なんかとりあえず出品したものって、はい、とりあえずやったものって大概反応悪いですね、
悪いですね適当だって、なんかなんですかね、面白い話ですよ ね、なんですかね、ね、情熱なんですかね、情熱をまとってるからね。
いやでも本当なんかとりあえずまあやっとこうっていう、うん、やっぱり商品って大概うまくいかない。
いかないですね。でもなんかとりあえずじゃなくて確信が 10% とかでもあれば出したものって別に反応がちょこちょこ出てきて、うん、あれって思うものも出てくるんで、そう、とりあえずって結構すごい嫌いな言葉なんですよ。うん、とりあえずやってますみたいな、なんだとりあえずって言って本気でやれみたいな、なんですか。そういうの結構あって、とりあえず感で出したものってやっぱうまくいってないとか、うんうんうん、なんか情熱がないので、
うんうんうん、とりあえずバイマやってまあ、うん、こんだけで稼げたらいいかなっていう風な感覚でやってる人はダメですよね、
やめちまえですよね、
うんうん、
ちょっとね、大丈夫ですか、僕ここまで厳しく話しちゃってい
やでも本当そうですよ、
いろんな人教えてて、やっぱなんか僕はバイマ大好きなんですよ、うん、でバイマをやめてほしくないというか、バイマを好きでいてもらいたい、
うんうんうん、
ここまで 多分無罪からできるっていうのでリスク少なくて、うん、収益スピードが速いものってなかなかないと思うんですよね、うん、リスク込まないのは、はいはい、でやっぱ一番悲しいのは1年後とかにメールが来て、うん、バイもやめて実はアマゾンやって今輸出やってますからっていうのは、はい、まあ僕言うのもおかしいですけど、
うん、
僕そんなその時すごい悲しいんですよ。バイマはやっぱ好きでいてもらいたいっていうのがあるので、うんうん、
そうですね、
だから言う、
なんかやっぱり今はまあ流れ的には輸出じゃないですか、まあ
そうですね、
まあ、やっぱ円安のね煽りを受けて、
うん、
でもやっぱりこう輸入でずっと稼ぎ続けてる人もいるわけですから、
うん、そうなんですよね、
本当言うようにあの腰を据えてしっかりビジネスやってるかっていうところが大きなポイントになって、はいはいね、多分フラフラその情報に惑わされてこう、うん、いろんな人からいろんな情報を、うん、まあ、吸収するけど結局なんかどれも中途半端になっていくっていうのが一番良くないパターンで、一つのことでも本当に本腰入れて続けられないんだったら何やってもダメだよっていう、うん、本当でもねそういう僕もちょっと厳しいこと言うことがあって、あるそのまあちょっと数ヶ月前なんですけど、そのあるコミュニティの会でまあ勝つというか劇を飛ばしたことがあるんですよね、はい、毎日今始めたばっかりなんですけど、うん、毎日作業してますかって、
うん、
どんだけ時間取ってますかって、え、いや毎日はできてないですって、なんでやらないんですかって、それ結果出したいんでしょって、
うん、
結果出したいんだって、1日でも早く結果出したいんだったら毎日1時間でも2時間でもいいから、うん、とりあえずやりましょうよって、うん、そんなことも続けられないんだったら絶対うまくいかないですよって、うん、まず最初は続けていく、継続することが何よりも大事、
うん、
だからバイマでも諦めちゃうのは、うん、言えばもう途中で結果が出ない、
そうです
ね、だからやめちゃう、
大体でもそういう人って1ヶ月っていうか29日ぐらいです、うん、1ヶ月以内でやめます
すぐやめます
よね、やめますね、うん、
で結局また違うとこ行くじゃないですか、
同じこと繰り返しっていう、う
ん、だから本当に時間はだからやっぱり限りありますけど、うん、でもあなたじゃあ1日何時間縛られてるのって、うん、1時間でも2時間でもこう時間の取れる余裕がないんですかって、
そう
そう、僕も1日14時間15時間働いて中で副業からやり始めましたけど、それでも時間取りましたよって
取ってましたもん、
うん、
揺るぎない目的がありました
から、うん、何が何でも、はい、テレビ見る時間、うん、飲みに行く時間、はい、ね、なんかダラダラしてる、はい、寝転がってる時間、じゃあ全部それ削除したら合計何時間になりますか、はい、スマホいじってる時間、
はい、そうですね、
ゲームやってる時間、はい、それ全部切りましょうって、とりあえず何かを犠牲にしないとやっぱり新しいことは生まれないと思うんで、なんかそういうなんかメンタル的な部分からやっぱ変えていかないと、はい、なんか本当に取り残されていくと、
そうですね、
うん、
なんか今の話になると、僕、まあ、基本そういうの言い訳をさせないようにするんですけど、僕1週間のスケジュール表を渡して、
うん、
これ先週の書いといてくださいって言うんですよ、時間がないって言ってる人に話して見せてもらうんですよ、
うん、
まず空白なことがありえない、自分の時間か理解してないですよね、自分の生活パターン、うんうん、でこれここの空白時間なんすかさ、いやテレビ見てました、あるじゃん時間、ここなんすかさ、漫画読んでました、あるじゃんっつって、え、じゃあこれ重ねたら、え、10時間以上持ってませんって、時間ないって言いましたよねって、はい、反省してきてくださいって、まあ、そういうパターンがよくあるんですよ、僕はもう自分の生活パターンを把握しないとこが問題なので、うん、時間作れるじゃんっていうことが基本ある、はいはいはい、時間ないっていうのはもう言い訳だってよく聞きますけど、
うん、
もう本当に時間は作るしかない、
うん、
でも時間を作るにはまず生活パターンを自分の把握するっていうのは、
うん、
1週間でいいんで日記を1行でもいいから書いてってもらうとかなり効果あるんですよ、うんうん、そしたら絶対作れるんで、
まあ、本当だから時間管理術みたいなところですよ ね、はい、
そうですね、
意外と結構自分の時間どういうふうに動いてるのかって結構漠然とやっぱり日々過ごしてる、
はい、そうなんですよ、流されちゃうっていうと仕方ないですよ、うん、人間なんで、うん、やっぱ突発的なこともありますし、うん、まあね、身近にスマホがあるとか、
はい、
つい見ちゃうとかありますか、
ね、誘惑がね、
はい、あるんで、
ね、いろいろ YouTube とか、
はい、そうなんですよ見ちゃうんですよね、うん、なのでまあ、ほんとさっき言ったり続けるとかあって、
うん、
やっぱ最近年商倍まで1億の人とか、
うん、はいはいはい、
うちのクライアントさんでいたりとか、うん、自分自身もそうですし、 あのこれはまあバイマー限らず物販全体というかビジネス全体でやってても、うん、あの僕の中でやっぱり一言なんですよ。シンプルなことをどれだけ続けられるか、
うんうん
うん、率直にできるか、
うんうん、
でしっかりしなんか分析をして、
うん、
ダメだったものはダメ、良かったものに良かったものは残すとか、
うんうん、
ダメだったものはなんでなのかとかいうのをちゃんと頭を使って考えてる、
うんうん、
それを紙に書いて記録とか残しとくっていう人がやっぱ伸びてる、
は
いはい、シンプルなことを本当にやってるんですよ、
うんうん、
さっき言った年商1億の人も話聞いててもシンプルなんですよ、
うんうん、
シンプルなことをどれだけ愚直にやって人より量をやってるか、
うんうん、
人が1時間しかやってなかったら3時間やってるとか、本当そのレベルだったんですよ、うん、
いや僕もね一回話したことあって、うん、その話で、
うん、
1日6時間、週に6日はやってますと、うんうん、もともと一人、もともと1人やってたでしょ、うん、もう外注さんの話 で、
はいね、で10キロダイエット10キロ痩せたってバイマダイエットって言ってましたバイマのことを1日十何時間20時間ぐらいやってて、うん、そう寝ずにやって夢の中でお客さんの顧客対応やってるとかそういうレベルでやってて、でも本当にやってることは全部シンプルでした。
うん、いや本当そうだ、特別なことってあんまり
ない
ですよ ね、 すよね、
うん、自分が今やってることも全部シンプルなんですよね、うん、
いや本当そうですよ、
だから魔法はないっちゅう、うんね、ちょっとマインドチックに今後半になってきてますけど、
うん、
なんかやっぱそこ
そこ、いやそこですよ、まあ、本当に、うん、でなんか始めた初心者の人って、うん、なおさらそこの部分っていうのがやっぱ重要 で、
大事です、ね、
なんかある程度こう軌道に乗ってきて、うん、バイマの中でも、はい、ショッパーとしての評価実績っていうものがついてくると、やっぱり価格だけじゃなくて、はい、その親は顧客がついてくるというか、
う、ね、
お客さんがついてくると売れやすくなってくるわけじゃないですか、はい、もちろんこれは EC サイトでも置き換えることができるし、親は、ね、顧客リストがどんどん増えていけば、うん、そこに対してのアプローチもできるし、はい、あのやっぱりリピート顧客っていうのがどんどん増えていくわけなんで、でもそういうところまでいくと、またやり方っていうのは、うん、まあその毎日絶対しなさいよっていうわけじゃないですけど、うん、始めた頃っていうのは本当愚直にやり続けること、うん、これがやっぱり一番近道、
はい、
失敗しないというか、
そうですね、
うん、
なあの飛行機例えでよく話すんですよ、うん、飛行機が飛び上がるときめっちゃ遅かったり止まっ、うん、なんか断続的に止まってたら、
うん、
飛びますからなんですよ飛行機はあの短い滑走路で一気に浮力を得るために、
はい
はい、あの速度を上げて、うん、ジェット使ってエンジンかけていくじゃないですか、
うんうん、
だから浮力をかけて飛び上がるんですよね、あれが本当に断続的だったら飛ばないというか海にポンですよね滑走路終わっちゃってポンですよね、それ本当それなんですよ、うん、
スタートダッシュですね、
そうそう
肝心なのは、
だからそのパワーを貯めるっていうのはやっぱもっと考えてほしい、
うん
うん、もうやっぱいやもうかなりの人数見てきました、数千人とかそこですもん、
うん、いや本当浮きつくとこはね、うん、いつも言っててもやっぱりそれっていうのはなかなか理解してもらえない部分もあるし、
マインドがとか言うんですけど、
うん、
そういう人に限ってなんかマインドじゃなんだろうない
やもうね2015年ももう本当に
もう終わりですからね、
今日何日でしたっけ、
11月28日なんで、まあ、あと1ヶ月
ね、1ヶ月でもう終わりですし、で2016年からこのなんていうんですか、あのバイマからバイマをすでに実践されてる方は、まあ、逆にそのバイマをまだ始めてない方は参入していただきたいっていうのもあるし、実践している方はやっぱりその撤退しないためにやっぱり生き残っていくために、まあ、今の、ね、お話しした内容っていうのをこうしっかりと意識しながら取り組んでもらえると多分大きく変わってくるんじゃないかなって、
今日超話しました
ね、 ね
ヒートアップしちゃいました
ね、えというか、まあ、あのこの前にも相当話してたんですけど、
これ話すの1時間以上話してるんじゃない1時間半ぐらい話してるんじゃない、コーヒー飲みながらいやでも本当そうなんですよね、うん、でもなんかやっぱ行き着くものはすごいシンプルですし、
うん、
まあ一番やっぱバイマ好きでいてほしいっていうのもあるんですけどねでも本当シンプルなことを続けるのと、やっぱ頭を使っていく、頭使うっていうのはその別に難しいことではない、
うんうんうんう
ん、なんでだろうっていうのをずっと自問自答していくっていうのは、うんうん、まあ、脳もね、うん、答え探し始める
ってい
う、はい、脳科学のところになりますけど、うんうん、あるので、なんかそのそういう考える、
うん
うん、で外注化をしてそういったことを考える時間を確保する、1時間の日々、うん
うん、
それは僕やってほしいとこかなと、
うんうんうん、なるほどなるほど、分かりました分かりました。で 今今日はね、2つちょっとお話ししたいなっていう話をしてたんですけど、そうそうそう、でヒートアップして予定より結構ね、かなりちょっと時間オーバーだったんで、一旦ちょっと切らしてもらって、はい、でちょっと2つ目
いきましょうか、
話したいなと。大丈夫ですか？
大丈夫です全然大丈夫です
ということで、まあ2つ目はね、バイマから始めた山崎さんが、考える今後の、まあ、ビジョンというか、ビジネスの展開、はいっていうものをね、お話ししたいなと、はい、これは本当にバイマーを今現時点でやってる方っていうのも、うん、今後、はい、同じような道で進むことができるっていう可能性っていうものをね、一言じゃなくてね、はい、自分自身に置き換えて感じていただければなと思うんで、はい、ぜひまあね、まあ、これがちょっと一部、はい、まあ二部構成になってしまったんですけど、もともと一発で終わる予定だったんですけど、まあ、ちょっと
15分ぐらいと思ってた
んで2部に分けてね、ちょっとお届けしたいなと思うんで、一旦ね、今回はこれで、はい、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。